お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今月20日からインドを舞台に開催されるサッカーの AFC 女子アジアカップ、2023年にオーストラリアとニュージーランドで行われる FIFA 女子ワールドカップへの出場権がかかる大事な大会です。アジアカップ参戦国は従来8チームでしたが、今大会から12チームへと拡大。ワールドカップ開催国のオーストラリアを除いた5つのアジアチームがワールドカップの出場権を獲得し、それに次ぐ2チームが大陸間プレーオフに進出します。これによりこれまでワールドカップに届くことができなかったチームにチャンスがやってくるのが9日後に控えたアジアカップです。今夜のインタビューは今大会2008年以来14年ぶりのアジアカップ出場を果たすチャイニーズ・タイペイの代表チームでゴールキーパーコーチを務める大友麻衣子さんが登場します。大友さんは日本サッカー協会 JFA の海外派遣指導者として2019年から台湾で指導を行っています。まずは14年ぶりとなるアジアカップ出場やチームの心境について伺ってみました。
まず14年ぶりに出るっていうことをまずスタッフはみんな知らない状態でした。聞かされてなかったですね。まあ、選手たちも知ってること知らないことちらほらっていう感じでなんかあんまり現実味がないというか、言って当たり前だと思ってたんで。でチームの状況としては今は、一応長期合宿のような形で毎週合宿を行っているんですけど、ただ来れる選手来れない選手が様々なので、まあ、チームとしてまとまりがあるかって言われるとちょっとまだ未完成な感じではあるんですけど、まあ、でもみんな頑張ってます。それぞれで
来れる選手来れない選手というのは別に仕事をされてたりするからですか？
そうですね、仕事だったりまだ学生で大学生で授業があったりとかなんで、ただまあその中でも集まってやらないと結構各チームリーグのチームの練習っていうのが1週間にほとんどやってないみたいなので休みの状態になってしまうから、まあ、なるべく代表に呼んで体を動かそうというような形でやってます。
台湾と日本とのやっぱ女子サッカーの違いっていうのを感じられるんですけども、大友さんはどうですか？2019年以来台湾で生活されて。
やっぱり全然環境は違いますね。日本がまあすごく環境もいろいろ整ってたんだなっていうのは感じさせてもらいます。
どういったところがやっぱりその差を作っていると感じられますか？
まずそもそもサッカーが台湾では人気がないので、そういうブランドだったりとかも全然少ないですし、知名度も全く低いので、選手たちもあまりその代表っていう価値を分かってないというか、競技人口も少ないからかな、少ないので、まあ、簡単に代表に入れちゃうような、なんかそういった環境なので、それほど代表っていうところに価値がないような、そんな感じです。選ばれることが全然すごいことじゃないみたいなそういう感じです。はい、なんかお母さんとかその選手のお母さんとかから代表に行くくらいならちゃんと仕事しなさいみたいな、なんかそういうような位置なんで、そういうのはびっくりしてます。
女子ワールドカップといえば2011年になでしこジャパンが優勝、続く2015年の大会でも2位とアジアの女子サッカーの強さを見せることができました。しかし2019年の大会ではアジア勢がベスト8まで駒を進めることはなく、アジアサッカー連盟は女子サッカーの底上げを公言しました。しかし女子サッカーがマイナーな国が多いことも現状です。台湾ではどうなのでしょうか？
とても大変かなとなんかちょっとやっぱり政府の力が強かったりとかで、あんまりそのサッカー協会自体の組織もあんまり成り立ってないので、それでリーグを大きくしようとかっていうのは非常にまだまだ難しい段階なのかなとは感じてます。仕事優先なので来れる人がサッカー行くとか、あとチームも6チームしかないので、あるチームはもう大学生主体だったりとか、そういうようなまだレベルなんで。
大友さん自身の活動にまた戻りたいんですけども、台湾で指導されていて、言葉の壁っていうのは指導する上でどのように影響ありますか？
言葉の壁はもうすごく感じてるんですけど、私は通訳ありでやってるんですけど、やっぱその通訳の方も台湾人なので、言葉の壁というよりは何ですかね、その含み、なんか日本語特有の含みを持った表現をするとうまく伝わらないというか、通訳の方も理解できないし、それを直訳されて選手ともうまくいかないっていうこともたまにあったので、なるべく含みを持たすような言葉は使わないようにして、はい、やってます。
逆にやりがいを感じるところっていうのはどういったところですか？
その言葉の壁はあれど、やっぱり、その行動だったり、多分、その説得の仕方とかで、私がやりたい思いとか、なんかそういう気持ちは伝わるっていうか、なんか、そこがこう通じ合った時には、やっぱ嬉しいですし、なんか、その子たちもそこでぐっと成長してくれると、なんか信じてやっててよかったなって思う時はあります。その私と出会ったことをきっかけに日本に、行ってチャレンジするような選手もいたので、そういう少しでも何かのきっかけを与えられているんだなって思った時は、やりがいを感じれますけど、でもやっぱり指導者として成長するんであれば、やっぱりここではないのかなっていう気は少ししてます。経験はできるんですけど、指導者としての成長はやっぱり、難しい国だなとは思ってます。指導者自体がまず少ないですし、まあそういうライセンス制度というか、そう勉強する場所っていうのもやっぱ少ないので、私も全然ライセンスはまだまだ低いんですけど、それでも講師やってくださいって言われるようなレベルなんで、私が伸びないみたいな、なんか そうですね。そういうちょっと、やっぱ指導者育成もかなり遅れてるかなっていうような気がしてます。
アジアカップでは台湾のどういったところに注目してほしいですか？
まず今はやっぱりこのグループリーグの中に中国と、まあ、インドとイランなんですけど、まあ、中国はやっぱもうとても強い中で、やっぱそれでもやっぱ中国にちょっとやっぱ何ですかね、ちょっと国の事情もありまして、やっぱ負けたくない精神があるみたいなので、まあ、もちろんインドさんとイランさんにも勝たなきゃいけないんですが、まあ、打倒中国というか、まあ、中国に対していい試合をしたいみたいなのが結構強いので、その対策に対しての練習が多くなってます。まあ、でも今回のアジアカップはやっぱすごく台湾にとってはワールドカップの切符を取れる多分最大のチャンスって言われてるんで、まあ、グループ的にも2以上にまずいければいいので、なんかそういったところでは、一応、少し注目はされてますし、選手もまあそれなりに意識を持ってやってるので、ここでもしワールドカップの切符を手に入れることができれば、優勝じゃなくても出場だけでも多分台湾はもうちょっと盛り上がるんじゃないかなっていう気はしてるので、とにかくワールドカップ出場を目指してやっていこうって感じです。
あと、大会全体としては、大友さん、どういったチームに注目されてますか、今回。
開催地のインドとは10月にちょっと親善試合をやらせてもらって、まあ、ちょっと負けちゃったんですけど、ただ、今までやっぱそういうイメージがないというか、そこまでやるようなイメージがなかったんですが、結構サッカーとしても形になってましたし、やろうとしてることが明確になってたので、すごいレベルアップされてるなと。で、今回開催地ということで、またさらに違うパワーをつけてくるんじゃないかなっていう意味では、ちょっと、注目というか警戒というか、同じグループなんで、はい、そういう気持ちはあります。
最後に、サッカーに携わる女性にメッセージをいただけますか？
でもやっぱり私が選手だった時に、まあ、一番全盛期だった時に、なでしこジャパンが優勝した時だったんで、やっぱあの時の盛り上がりっていうものとか、環境の変化っていうのを肌で感じたものとしては、やっぱああいう、なんだろう。多分、そう簡単には味わえないような、なんですかね。注目を浴びるというか、なんか、そういうのを、もっとみんな、今の選手にも味わわせてあげたい。そのためにやっぱ指導者だったりが、もっともっと、選手を育てれるようにならなきゃいけないですし、まあ、それこそやっぱ女子サッカーの底上げに対して、もっともっと力を入れて、やってあげれば、また、 あの時のような感動だったりとか、まあ、世間からの注目っていうものを、ポンと浴びてほしいというか、感じてほしいというか、そういう願いがあるので、まあ、それに向けて、みんなで一緒に 今の女子を盛り上げていきましょうっていう気持ちはあります。
チャイニーズ・タイペイの女子サッカー代表で、ゴールキーパーコーチとして活躍する大友麻衣子さんにお話を伺いました。AFC 女子アジアカップは1月20日に開幕。チャイニーズ・タイペイは開幕戦を中国と戦います。また、なでしこジャパンは21日、初戦をミャンマーと、オーストラリアのマチルダズはインドネシアと戦います。詳しくはこのインタビュー記事からどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。